それではエステル記の7章を開いてください。エステル記の7章を開いてください。今日は最後まで10章まで学んでいきますが、ここでのメッセージの題は勝利の日です。勝利の日です。早速本文を読みます。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王がエステルに願いを叶えてあげようと言っているわけですが、前回の学びでもうすでに王はこの言葉を2度も話しているのを読みました。まずエステルが金の、王室のところに入っていて、王がその金の尺をエステルに差し伸ばした時に、どうしたのか、何を欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだか、とこう言ったわけです。でエステルはユダヤ人を助けてくれということをその場では言わず、酒宴を私が設けますから、どうぞハマンと一緒に来てください、こう言ったわけですね。そして、その宴会というか、ハマンと王様とエステルとの酒宴の時に、再び、あなたは何を願っているのかと聞きました。そして、次の日にまた酒宴を設けますので、どうかお越しください。その時に、王様が言われているその願い、私が願っていることをお話しいたしますということを話したんですね。で、それでまた聞いたわけです。で、3節。王妃エステルは答えていった。もしも王様の許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに、事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。エステルは恐る恐る王様にこのことを告げていることが、この今読んだところからよくわかります。自分の願いをそのまま話すのではなく、王様の許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れ、私っていうふうに言ってですね、まず前を置いて、そしてまず自分の命が危ういこと、私の命を与えてくださいっていうことを言ってるんですね。そして私の民族にも命を与えてくださいと言ってるわけです。で、ユダヤ人という言葉は、ここでは言ってないんですね。このように言葉を慎重に選んで王様の前で話しています。で、この時点で王は絶対権威者ですから、こんなことを何を言ってるのかと言って、エステルを逆に怒ることもできたわけですね。何が起こるかわからなかった。エステルは時を見て慎重に物事を動かしていたわけですけれども、今ここで慎重に言葉を選んで話しました。そして5節をご覧ください。アハシエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。アハシエロスはもう驚いて、怒りがたちまち込み上がっているわけですね。企んでいる者は一体誰なんだ。そうしたらエステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。ようやくエステルがこのようにしてはっきりとハマンがこの企みの背後にいることを暴いたわけですが、そして7節、王は憤って酒宴の席を立って宮殿の外に出て行った。8 ハマンは王妃エステルのに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからである。憤ってですね、宮殿の その外に出ていた私たちも怒った時に、その怒りをその制しようとしてですね、自分をこうコントロールしようとして、この外気に触れるということがよくありますけども、王様もそのようにしましたね。でその間にハマンがもうエステルにですね、王様に話してもどうしようもないですから、エステルに命乞いをしたわけなんです。で8節、王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。エステルの長椅子の上にハマンがひれ伏したわけなんです。他の、例えば英語ですと、この落ちてしまったって書いてあるんですね。まあ、倒れてしまったみたいな感じで書いてありますが、まあ、そのハマンがですね、まあ、本当にびっくりして、もうどうすればいいかわからなくなってですね、エステルにすがりついたというか、そしたらですね、ちょうど長椅子、エステルがですね、このまあ、リクライニングのところでこのいるこの長椅子の上にですね、ひれ伏していた、乗っかっちゃってたわけですね。それでこれが王妃に乱暴しようとするのかというこの王の言葉になっているわけですね。そしてハマンの顔は覆われました。王様、当時のですね、ペルシアの王様は、死刑に処せられる者の顔を見ないようにしたんですね。最後のこのもう死刑になる者の顔をですね、見ないように、だから覆ったんです。そして、この連れて行かれる、もう死刑になるということですね。その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビットの、だいたい20メートルぐらいの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた、彼をそれにかけよう。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まったとあるわけですが、モルデカイのためにハマンが用意した柱がハマンの家に立っていると。前回の学びを思い出してください。モルデカイは、ハマンはモルデカイに対して憎悪をさらに膨らませて、そして、50キュビットの柱を立てて、それにモルデカイをつけて、それから、王の、エステルが用意したその主演に、参加しようというふうに思ったわけなんです。で、モルデカイをつけたいのですがということをハマンが王に言おうとした時に、ちょうど王は王宮の記録書を読んでいて、モルデカイが王を守るために、この王を殺そうとしていた、暗殺しようとしていた人のことを告げた。そして王は守られたわけですけれども、何の報酬も与えてなかった。でハマンがやってきて、王はどうすればその栄誉を与えたいと思う人に栄誉を与えることができるのかということを聞いたら、ハマンは自分がその王が栄誉を与えようと思っているものだというふうに思って、もう最高のことを言ったわけですよね。この王服を持ってこさせて、王の王服ですね、そして王冠をつけさせて、そして王の馬に乗って、で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてくださいということを言ったわけですね。そしてモルデカイがそのようになったわけです。ということで、ハマンがモルデカイのために用意していた柱だったわけです。でその柱にハマンがつけられました。で王の憤りは収まりました。自分が仕掛けた罠に自分が落ちていった、 ということですね。でここから私たちはいろいろなことを学ぶことができます。このハマンは前回の学びで、前々回ですね、アマレク人の子孫であった、まあ、アガグ人ハマンという紹介がですね、確か3章の1節のところであります、ね、アガグ人ハメダタの子ハマンって書いてありますけれども、そのアガグ人というのはアガグ王、アマレク人のアガグ王のことであります。つまりアマレク人の子孫がハマンなんですけども、アマレク人はそのアマレクという人がですね、エサウの孫として生まれてきたんです。これは創世記に書いてありますけども、確か36章でしょうか、エサウの系図のところにですね、アマレクという言葉が出てきます。名前が出てきて、エサウの孫ですね、ヤコブのお兄さんエサウです。肉の人ですね。そしてその子孫のアマレク人がイスラエル人を、アラノで旅をしているイスラエル人を襲った出来事が出エジプト記に書いてあるわけです。そしてモーセが、自分がこのもう死のうとしている時に最後に説教したその申命記のところに書いてあるんですけれども、このアマレクが行ったことを忘れてはいけない、アマレクは永遠に消し去られるんだということを神様がモーセにお話になったんです。そしてそのだいたい400年ぐらい後ですね、今度はイスラエルの王サウルに対して神様がサムエルを通してアマレク人をことごとく立ち滅ぼしなさいとこう言ったわけです。それでサウルはことごとく滅ぼしたかといったらしないで、中途半端なままでですね。でしかもアガグを生け捕りにしたわけですね。でそれで、サウルは神様の言っていることに従わなかったその不従順の罪で王位から退けられたわけなんですが、このようにして、アマレク人は滅ぼされずに残っていたがために、今ユダヤ人が全滅の危機にあったわけです。これは前々回の学びでも私話しましたけれども、要はアマレク人はですね、肉の働きの典型です。肉がその神様によって選ばれたためにユダヤ人を完全に滅ぼそうとしたということになります。肉は私たちの欲望を満たすことはできないですね。そして私たち自身が完全に滅びてしまうまで私たちを食い尽くそうとしていきます。これをしたいと願わせてですね、実際にそれを満たしますが、それでも満足できない、もっと欲しいと訴えるわけです。そして肉を満たせば満たすほどもっともっと欲しいと、どんどんその欲望が、大きくなっていって、そして完全にその肉の欲望に支配され、全ての自分の持っているものを使い果たさせて死に至らせる、これが肉の欲望です。けれどもユダヤ人は、このサウルが過去に滅ぼさなかったという、その結果をですね、このペルシャの時代のユダヤ人がこのコウモロットをしていたんですけれども、神様がですね、そのユダヤ人に対する憐れみのゆえに、その主権選びの憐れみのゆえにですね、守ってくださったんです。そして今度はかえってハマンが柱につけられて死にました。神様の御霊、神様がその御心のままに御霊によってご自分が働かれます。その時に肉は釘付けにされて殺されなければいけない。ハマンが、これは柱、これはですね、当時は串刺しのように突き刺す柱ではないかと言われていますけれども、突き刺されて 彼は死にました。同じように御霊が働かれるところにはですね、肉は釘付けにされて殺されなければいけない。でこのことをイエス様がご自分の体において行ってくださったわけです。ガラテヤ書の5章の24節に、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。またローマの8章の13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。こうしてハマンが柱にかけられました。それで問題が全部解決したかというと、そうではありません。ハマンは死にましたが、ハマンがそのペルシャ全土に送った書簡、法令、ユダヤ人を皆殺し、その家財を奪い取るということを命じた、その書簡はまだ生きているわけです。そこでエステルが王様のところに行って、これを取り消してくださいとお願いしに行く場面が、この8章に書いてあります。一節をご覧ください。その日、アハシエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者、ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。モルデカイは、ユダヤ人であることを王様は知っていましたけれども、エステルは実はモルデカイの養女なんだということでですね、この話した。つまりエステルがユダヤ人なんだということを今ここで、アハシュエルス王に話したんです。それでモルデカイが連れてこられました。で王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。ハマンが持っていた王様の指輪、これは前そのユダヤ人を虐殺する、根絶するという書簡をこのに、王の印をですね、押すために、承印するためにその渡していた指輪ですね。でこれを取り返しました。モルデカイに与えました。そして、この自分たちで、その書簡を書いていた後で続くわけですけども、でエステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せたと、言ってますね。もう、モルデカイの主張の中にこのハマンの家が入りました。でエステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。再びまだ召されない時にエステルは王様の内庭のところに入っていきました。まだエステルの戦いは続いてるんですね。でもまた再び王は金の尺を差し伸ばしてくれました。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様がもっともおぼし召され、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いた、あの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。取り消してください。とお願いしています。で、アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。と言ってますね。王様がここで言わんとしていることはですね、この最後のところ大事ですね。 王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。これがペルシャ帝国の、この統治の特徴でありました。一度発布された文書、法令は取り消しが不可能だったんです。ですから、覚えてますか、メディア人のダリオスという王、ダニエル書に書いてありますけれども、これもまあ以前私説明しましたが、この30日間王様以外のものに祈願をする者は、獅子の穴に投げ込まれるという文章に、その承認をしてくださいと、このダニエルを妬む者がですね、言い寄ってきたわけです、王様に。そしたら王様が、押したんだけれども、実はダニエルが、そのようにヤーウェに対して、日に、3度でしたか、このエルサレムに向かって祈っている、わけですよね。でそれで、王様ダニエルがそれを破ってます。獅子の穴に投げ入れてください、詰めて。でもダリオスは本当にダニエルのことが好きだったわけですね。でそれで何とかして、王様自身がですよ、王様自身が何とかして、そのダニエルが獅子の穴に投げ込まれないように、このいろんなことを考えたんですけど無理だったんですよね。王でさえも取り消すことができないわけなんです。一度王がその承認をしたら、印を押したらですね、もう取り消すことができません。それで今このユダヤ人を虐殺する文書、これも取り消すことはできないんですね。でも王様は、あなた方にのために私は願いを聞いてあげたではないか、あなた方がまた新たな法令を作りなさいということなんです。この虐殺するという文書は取り消せないんだけれども、新たにその虐殺することを止めて、または覆すぐらいの法令を作ればですね、虐殺されることはないわけですね。取り消しはできないんだけども、それを凌駕する、それを乗り越えていく、覆す文書をこれから作成するわけなんです。そこで次の話が始まります。その時王の書記官が召集された。それは第3の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大使や総督たち、およびホドからクシまで、これはインドからエチオピアまでですね、127州の首長たちとに詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。ユダヤ人が一番大事ですからね、今ここで、これから出てくる文章はですね、だからまあユダヤ人とはっきりと書いてありますね。で、モルデカイはアハシェロスの王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送ったと、書いてありますね。一番早くこの伝達できる方法で、この、送りました。まあ、似たようなことをこのハマンが行ったわけですけれども、以前、同じことを今このモルデカイが行っているわけですね。そして内容です。その中で王は、どこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。ここで虐殺するというのが生きている、その文書を意識して、逆にそのようにしてくるものから自分たちの身を守ることができる、その防衛の戦いをする、その文書を作成したわけです。 で 12節にこのことはアハシェロス王のすべての州において第12の月すなわちアダルの月の第アダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていたとありますが、12の月の13日の1日のうちに行うと。でこの日に実は、ハマンがユダヤ人を虐殺しなければいけないという法令を、この作ったわけですね。だからユダヤ人を憎む者たち、ユダヤ人に敵対する者たち、これから襲おうとする者たちが出てくるわけですよね。その13日の同じ日に彼らを襲おうとするためというか、各州の軍隊すべて根絶やしにして殺害し滅ぼすことが許されたわけなんです。このようにして彼らが滅びずに済むように、なりました。で、この証書が、この書簡がですね、この、作られたのが、第3の月、23日という旧説に書いてありますけれども、このハマンが書いたのはですね、第1の月ですから、大体2ヶ月経った後にですね、このことをですね、この文書を送ったわけです。あと10ヶ月ぐらいあるんでしょうか。そして、13節、各州に法令として発布される文書の写しが全ての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。10ヶ月の間その準備をすることができるようになりました。そして、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。モルデカイが王の次の位に、ついています。以前はハマンがこの位についていたわけですけれども、モルデカイがその代わりにつきました。で、モルデカイがこのように引き上げられたそのきっかけが、実はハマン自身が与えたということを覚えているでしょうか。先ほど話しましたね。王様が、王が栄誉を与えたいと思うものにどうすればいいのかと言ったときに、ハマンが自分のことを思ってですね、最高級のその位を与えて、そして人々の前にそれを示してくださいと。でもそれを王様はモルデカイに対して行ったわけです。ハマンが神様のご目的のために用いられた悪者でさえも神様によってそのようにして用いられるわけなんですね。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。そうですね、ユダヤ人モルデカイがこのように第二の位についたわけですから、王の命令とその法令が届いたどの州、どの町でもユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この日の、この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからであるとありますね。ユダヤ人たちは喜んでいたんですが、今度異邦人、この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言した。これですね、言語、ヘブル語を読むと、自分をユダヤ化させたと書いてあるんですね。つまり、改宗したか、ユダヤ教に改宗したか、あるいは、このユダヤ人であるというふうに、まあ、なんですか、見せかけたかのどちらかであると考えられますけれども、その理由は、この圧倒的にもうユダヤ人が優勢であることですね。これから戦いが起こるわけですけれども、13日は戦いが起こるわけですよ。で、もう一つの法令は生きているわけですから。けれども圧倒的にユダヤ人がもう優勢であることをですね、このペルシャ中の非行人たちは分かって、それで、自分はユダヤ人であるというふうに、まあ、 なんですか、プリテンドって英語ではプリテンドですけれども、うん、取り繕ったわけなんですね。で、ここからですね、とっても大事な、また霊的な原則を見出すことが、できます。一つ目の法令が取り消されていないというのはですね、その私たちの霊的な原則の中でもあるわけなんです。それは罪と死の法則は取り除かれていません。先ほどハマンの企みは肉の働きだと言ってますけれども、同時にですね、その力を打ち消す新たな法則が、原理が与えられているわけなんです。それが御霊の、命の御霊の原理です。だからローマ人への手紙の8章の2節には、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと続くわけです。私たちは、人間はですね、この罪と死の原理を否定しようとします。何か自分はいいものがある。または良くなっていくことができる。自分の努力によって生きることができる。そして、自分がこのように肉の中に生きているけれども、神様は愛だから自分を罰するわけがない。というふうに考えます。で、罪の中に生きても、なんでそんなひどいことを言うんですか？罪を犯した者は死ぬっていうふうに書いて、だってあの人はもうずっと前に、10年前にイエス様を信じるって言ったんですよ。でも罪の中に生きてたら死ぬわけですね。ローマ人への手紙の6章の23節、有名ですね。罪から来る報酬は死ですと、はっきりと書かれています。でも、その同じローマの6章の23節に、しかし神のくださる賜物は、私たちの主、イエス・キリストにある永遠の命ですと、続くわけなんです。この法則があるわけです。自分の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。このことを信じる、その信仰があるから御霊が働いてくださって御霊の中に生きていくことができます。クリスチャン生活はバラ色ではありませんよね。私たちはよく知っています。私たちの思いの中で、霊と肉の戦いがあってですね、あのローマ人の手紙の7章のパウロのように自分がしたいと思う善を行うことができないで、自分が憎む悪を行っている。けれども、先ほどのユダヤ人の反応を思い起こしてください。自分たちは虐殺されるかもしれない。と知っていてもですね、彼らは圧倒的に勝利することができるという確信が与えられて、まだ戦う前に、もう数ヶ月前からですね、その9ヶ月前とか8ヶ月前からもうすでにお祝いをして喜んでいたんですね。それだけ、まず、王様の右の座に、王様の第二の権力にモルデカイがいて、そして、もうペルシャ中の人たちがユダヤ人を恐れるようになっていて、そのような状態の中で彼らはもう絶対に私たちは勝つことができるという、確信が与えられていて喜んでいたわけです。同じようにですね、私たちもこの命の御霊の原則が、原理が与えられています。つまり、神様の右の座にキリストがついていておられて、キリストにあって私たちはあらゆる霊的な祝福、力、特権が与えられています。その力によって私たちも同じように罪と死の法則からの解放が与えられているわけなんですね。大事なのはここにあるユダヤ人と同じようにすることです。罪と死の法則ばかりを見てですね、パウロのように私はいろいろ良いことを行おうと思っているのにできないと言って嘆くのではなく、ローマの8章のパウロのように
肉の弱さという現実に直面しながらも、キリストの十字架にある解放、その勝利を見続けて、御霊に導かれていくことに集中していくことですね。私たちがキリストの十字架を見ていくときにですね、御霊が働いてくださいます。自分は何もすることができません。だから自分の肉は治すことができないんですね。だからキリストの十字架を見て、その肉の弱さの上にキリストご自身がその肉において神様からの処罰を受けてくださった、このことを集中して見ていくことによって、そして御霊の導き、私たちの御霊が与えられています導きに従っていけばですね、圧倒的な勝利を経験することができるわけなんです。こうして、第12の月の、13日ですね、大体現在の暦の3月上旬でしょうかね、に、このその日をですね、ユダヤ人は楽しみに待っていました。そして9章にはその実際の日のことが書いてあります。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを、憎む者たちを征服することとなったとあるわけですね。その通りですね。その日ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからであると。抵抗する者がない、その、自分に敵対する者は誰かと、神が見渡しているんだから自分に敵対する者は誰かと、パウロがロマの8章で言ってますけど、同じようにですね、その自分に敵対する者がユダヤ人もいなかったわけです。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。そうですね、この、権力が与えられている、実際にこの、実務レベルですね、力が与えられているこの首長とか大衆とか総督ですね、王の役人、もユダヤ人を助けました。モルデカイがいる。からモルデカイが王の次に権力が与えられてますから恐れていて、ユダヤ人につくか、それともユダヤ人の敵側につくかというのはユダヤ人の方についた方が自分が救われるわけですね。それでユダヤ人を助けました。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声は全ての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼の敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。いたんですね、反対勢力が、反対分子が、その殺そうとしていた者たちがまだいたわけなんです。それでその者たちを殺していきました。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を滅ぼして、殺して滅ぼし、シュシャンの城がその王のお膝元で、一番ですね、この中心的な場所ですから、ここできちんとですね、滅ぼしていかなければいけないわけですが、500人を滅ぼしました。また、パルシャヌダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子で、ユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺したとありますね。名前を明確にこのように、この書いてですね、こうやって記録に残して、この敵対する、本当に中心的な人物たちですね、ハマンの子たちですね、を虐殺したわけです。しかし彼の獲物には手をかけなかった。これ後でもまた出てきます。彼の獲物には手をかけなかったと。でも実は、モルデカイが命じてその法令を書かせて、そこの法令の中には、11節ですが、8章の11節、彼らの家財をかすめを奪うことも許したと書いてあります。でも獲物には手をかけなかったわけです。理由は簡単です。彼らは貪欲によって相手のものが欲しいから戦ったのではないですね。自分たちの命を守るために戦ったんです。だからその人たちが滅びればですね、ユダヤ人は満足していたわけですね。でその日、シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、これ13日ですね、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で
500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろうと。王はですね、その報告を聞いてですね、もっと願いがあるんだったら叶えてあげようと聞きました。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの12の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命じたので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの12の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかったと。ありますが、エステルの願いは2つありました。シュシャンの城では、あと1日くださいと。その虐殺する時間ですね。1日だけだったんですね、もともとの文章が。13日。けれども14日もそうしてくださいと。いうことですね。で、もちろんペルシャの全土にそれを話すことは1日のうちではできませんから。もうそのシュシャンの町の中のみ。で、あと、もうすでに殺されて死体になっている12個を柱にかけてくださいって言ってるんですね。で、これですね、エステルのこの仕打ちっていうのは行き過ぎではないかと。まあ、彼女が感情によってですね、自分のその感情によってここまで極端になってるんじゃないかというふうに思う人がいるかもしれません。しかし、本当にそうかどうか。自分たちを完全に滅ぼそうとしている相手だということを忘れないでください。ユダヤ人たちを完全に滅ぼそうとしている相手です。単純に、なんか、貪欲になってですね、こう、ユダヤ人に危害を与えようとしているということではないですね。完全にユダヤ人をこの滅ぼそうとしている、これこそ、極悪というか、邪悪な分子って言っていいですね。英語だったら evil っていう言葉がありますが、かなり強い言葉ですけれども。その悪玉を取り除かなければ、悪を取り除かなければいけないわけです。で、過去にサウル王がそれを行わなかったので、絶滅の危機に瀕したわけです。だから、エステルが考えているのは完全な勝利です。圧倒的、決定的な勝利ですね。Decisive victory って言ったらいいでしょうか。完全に決定的な勝利を与えなければ、獲得しなければいけないということを彼女は思ったわけですね。で、それで、その王のお膝元、シュシャンにおいて、もう完全にそういうものをなくすということ。それから、晒し物にするわけです。その10人の死体をですね、晒して、ユダヤ人に敵対する者はこのようになるということを、この知らせる。ことも行ったわけです。で、15節。16節ですね。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して、自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休めを得た。すなわち自分たちの憎む者を7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。全員で7万5000人でした。これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、シュシャンにいるユダヤ人は、その13日にも、14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴の喜びの日としました。そうですね。エステルが先ほど、14日にもう1日やらせてください、シュシャンにはって言ってました。シュシャン以外のペルシャのところでは、13日だけだったんですね、ユダヤ人の敵を殺す日は。で、それが終わって、14日に休みを得て、もう自分たちが命が脅かされることがないということが分かり、休みを得て、喜びの日とし、お祝いの日としました。けれども、シュシャンでは13日も戦ったんですが、14日も戦ったわけです。だから、15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日にしました。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、すなわち祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日としたということになるわけです。そこでモルデカイは20節、これらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を書き送った。再び手紙を書き送りました。 それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、モの日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、お互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであったろうとありますね。これを記念として例年の祭りにすることを定めてくださいという、手紙を送りました。ユダヤ人はすでに守り始めていたこと、モルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。もうすでに守り始めてましたよね。自分たちのもう自発的に、もう自然発生的に行ってたわけです。でそれを、まあ、手紙でこの公式にですね、この言われて、で、じゃあ分かりましたということで、この毎年守っていきました。ユダヤ人はすでに守り始めていたことをモルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜなら、アガグ人、ハメダタの子で、全ユダヤ人を迫害する者、ハマンが、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからであると。で、このプルというのはくじという意味ですね。そして、ハマンがですね、この文章を、この作成するときに、いつユダヤ人を虐殺したらいいかというときに、くじで、やったんですね。こういうわけでユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。プリムがプルからプリムってなったのは、これはもうヘブル語のあれです。文法上の変化ですね。複数形になるとイムがつきます。ちょうどケルブが、神様のところにいる御使いですね。ケルブが、ケルビムとなりますね。複数になるとケル、ビム。同じようにプルがプリムとなります。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫、及び彼らにつく者たちが、その文書の通り、毎年定まった時期に、この両日を守って、これを廃止してはならないと定め、これを実行することにしたと。プリムの祭りがこれから、行われていきますね。定められました。またこの両日は余々にわたり、すべての家族、諸州、まちまちにおいても記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることはなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにしたとありますけれども、これが、大体3月の初めに、現在に至るまで、行われています。今のイスラエルに行くとプリムの祭りを3月に行ったら見ることができます。そのユダヤの暦の彼らの暦のですね、その13日にあたる日は、断食をします。で14日になったらエルサレム以外の地域で、このプリムの祭りを喜び祝います。そして15日にエルサレム市内で、このエルサレムの中でプリムの祭りを祝います。理由はですね、今読んだエステル記に書いてある通りです。まあシュシャンというペルシャの今のイランにある都でのことでありますが、これをまあ今はまあイランには行くことはできませんから、エルサレムとしてですね考えてですね、行っているわけですね。エルサレム以外のところでは14日、そしてエルサレムは次の日ですね、に行ってお祝いをします。もう本当にこれはパーティーですね。まさにパーティー、お祭り騒ぎです。で、子供たちがですね、このいわゆるエステルの劇を行います。エステルの女の子が出てきて、アハシュエルス王の男の子が出てきて、モルデカイの男の子が出てきてですね、ハマン役も出てくるわけですね。でハマン役が出てくるときにもうみんなが喜ぶわけです。うわーってなってですね、頭で想像できるかと思いますけれども、そして大人が周りでですね、この喜んで見ているわけです。で、このことが終わった後にですね、キャンディーとかいろんなもの、お菓子をですね、この配るわけですね。でその中で、でっかい、このクッキーがあるそうです。ハマンの耳と呼ばれているそうですね。 でそれをちぎって食べて、喜ぶわけなんですが、今でもこれがこの途絶えてしまわないようになって彼らは守っているわけなんです。で29節、アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために一切の権威を持って書いたです、ね、エステルがですねこれを権威を持って書きました。この手紙は平和と誠実の言葉を持ってアハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、これは書物に記されたとありまして、正式にエステルの権威にもってですね、この書簡が定められました。そして30節に平和と誠実の言葉を持って、そうですね、もうこれ平和と誠実、平和と真実と言ってもいいかもしれませんけど、前は戦いの書簡でしたですね、自分たちを襲ってくるものをこの襲いなさいとですね。で今度はもうすべてそういう戦いが終わって平和と真実の書簡なんですね。私たちもこの平和の福音の書簡が送られています。まさに聖書に書かれているこれが、聖書がですね、平和の福音、平和の書簡ですね。そしてイエス様が再び戻って来られるときに、罪との戦い、また死という問題ですね、これらが全部滅ぼされて、そして神の御国、天の御国が、この全てが成就する、この完全に安息することができる、時が訪れるわけですね。そして最後10章、短いですよ。後にアハシュエロス王は本土と海の島々に区域を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシアの王の年代記の書に記されているのではないかとあります。アハシュエロス王はですね、さらに勢力を伸ばしたわけなんです。で、そのことがメディアとペルシアの王の年代記の書に記されているわけですが、それだけではなく、王に重んじられたモルデカイの偉大さについても記されていました。それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分のための幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからであると、ユダヤ人の中で敬愛されて、そしてユダヤ人全民族に平和を語ったという、最後は平和ということで、この終わっています。このエステル記からですね、いろんなことを学ぶことができました。まあ、主に神様の主権でありますけれども、この最後今私たちが学んだのは、御霊の原理ですね。によって私たちは勝利が与えられていて、肉は釘付けにされて殺されるんだよと。で、圧倒的に勝利できるんだよ。そして御霊の実、平和が私たちに与えられるんだよということであります。完全な平和はイエス様が戻って来られたとです。しかし私たちには、その神の御の初歩である御霊を与えられています。聖霊様が私たちのうちに住んでいてくださっています。そして私たちが聖霊様に導かれて従っていくときに、溢れ出てくださって、そして周りに平和を伝えていくことができるわけですね。平和の実を結ばせていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、本当にこのエステル記を通して、あなた様のその御霊の働きをはっきりと知ることができました。神様、エステルがあのように慎みの霊を持って王の前に出たこと、モルデカイが、悪に屈することなくしっかりと、この立たなければいけないところに立っていたこと、天のお父様、本当にそこから私たちが学ばなければいけないことがたくさんあります。絶対権威を持っている王がいますけれども、私たちの周りにもその状況がありますが、でも神様あなた様は、それをご自分の思いのままに動かして、そして、
御心を行われていくことを思います。天のお父様、どうか私たちが本当にいつも御霊のところにとどまって、このエステルとモルデカイのことを思い出しながら生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。